耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第646回10月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはどうにもやる気が出ないとか、何もかもがめんどくさいっていう時はないでしょうか。もしくはね、身の回りにそういうオーラが出ている人いるかもしれません。ここ数年でですね、職種に限らず現代人はやけに打たれ弱くなってしまった気がします。まあ、転職の理由の多くがね、職場での人間関係というのもね、そんな精神的脆さに一因があるのではないでしょうか。というわけで今回紹介します本はですね、そんな打たれ弱くなっている現代人にうってつけの処方箋となる一冊です。新刊ラジオに久々の登場、あの先生の本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は7ブックスより出ております有機ゆうちょ、打たれ弱いビジネスマンのための有機式ストレスクリニックという本です。打たれ弱いと伸ばすのがね、この本に書かれてるのでそのまま読んだんですけども、著者の有機ゆうさんはですね、現役の精神科医、そして心理研究家の方です。まあ、精神医学や臨床心理学を応用した心理テクニック、またね、自らの臨床体験なんかを活かして、まあ、ストレスの解消法なんかを研究しています。というかですね、まあ、新刊ラジオを聞いている方は結構わかると思うんですけど、有機ゆうさんの本はですね、とてもエンターテインメント性が強くて読みやすいです。で、今回の本はですね、まあ、何事においても打たれ弱い人、やる気が出ない人、ストレスとの付き合い方が下手な人に効果的な改善策を提示してくれる内容となっています。タイトルにですね、打たれ弱いビジネスマンのためのとありますけども、まあ、基本的にはね、万人に通じるアドバイスばかりだなと僕は思いました。しかもですね、今回の本は対話形式で書かれていますので、まあ、誰にでも非常に読みやすい構成になっています。では早速本の中からドラマをお聞きいただきましょう。ちゃんと、有機有武士は健在でした。
僕は鈴木由紀、人材派遣会社に勤め始めてかれこれ10年になる。今年でもう32歳だ。毎朝5時頃に起き、帰宅はいつも深夜。趣味らしい趣味もなく、休日はネットでセクシー画像を探すか寝ているばかり。もちろん恋愛なんてここ数年していない。仕事に達成感なんかない。宝くじが当たったらなんてことばかり考えてて、今いきなり国が滅亡しても何も悲しくないだろう。要するに毎日の生活に希望が持てなかった。そんなある日、街で見つけた新宿の妹、このビル2階の看板、端っこには怪しくないよと。余計怪しい、心から思った。新宿の妹は精神科医堂堂先生のクリニックだった。ただ名前は患者獲得の作戦でしかなかったのだが、作戦に引っかかった僕は先生に今の状況を見抜かれ、さらに私なら変えてあげられるという言葉に希望を見出し、通院することになってしまった。最初たくさんの白紙のカードを渡され、一枚ずつ悩みを書くように指示された。そして診察の時、まずそのカードを引き、出た悩みに合った診察をしていった。例えば、
相手にまるで興味を持ってもらえない。深刻よね、あなたの場合。
深刻です、我ながら。
ところで、ゆきくんは3人のレンガ職人という話を知ってる？
いえ。
あるところに3人のレンガ職人がいたの。そしてある人が3人に聞いたの。今何をしているんですか？すると一人はこう言ったわ。A、見たらわかるだろう。レンガを積んでるんだよ。
うん。
もう一人はこう言った。B、時給1000円で働いてるんだよ。最後の一人はこう言ったの。C、立派な教会を作ってるんだ。できた時、子供たちが喜ぶのが楽しみなんだよ。さて、ゆきくんはどの人が一番魅力的に見える？
言うまでもありません。C の人です。
そう。自分の仕事について明確なビジョンがあって、それをプラスに受け入れているということは、 何より人の気持ちを引きつけるの。
なるほど。
仕事を仕事でしか認識していない人や、お金に換算することしか考えない人よりずっと魅力的よ。ま、私よりは劣るけど。
ですか。
心理学者の講演は、自分の仕事に誇りを持ってそれを生き生きと語る人は魅力的に映ると発表してるわ。
そうなんだ。
今やっていることの延長上に何があるのかを相手に明るく語ること。合コンとかなら気楽な将来像を話したからといって責められることはないでしょ。
そうですよね。
芸術家になるために頑張ってます、法律家目指してますというように分かりやすくビジョンで語った方が、法学部の学生ですなんていうより相手に与えるインパクトや親近感は強まるわ。
僕みたいな普通のサラリーマンの場合は、
仕事をしている人でも同じ。銀行員なら日本経済のためにお金を預かってます、派遣社員ならあらゆる仕事のお助けマンとして頑張ってます。これだけでユキ君の印象はかなり強くアップするはずよ。
ほう。
相手がそれ何の仕事？となれば結果的にユキ君への興味にもつながるわ。
一言の言い換えで与えるインパクトは大きく変わるんですね。じゃあ僕が逆の立場だったら、
やや応用になるけど逆でも同じ、興味を示すことが大事よ。
なるほど。
例えば医者って何科の先生なんですか？音楽はどんなジャンルをやってるんですか？みたいにもう一段掘り下げた質問をするだけで会話は大きく広がるものなのよ。
そうなんですね。
会話全体の雰囲気がポジティブになるでしょ。聞いたら悪いななんて考えず、とにかく興味を持って質問していくこと、これが一番のコミュニケーション術よ。
だったら3サイズは、
それは聞いてはいけない質問だから。
了解しました。そしてまた別の日には、
緊張すると何もかもうまくいかない。
実は会議なんかで発表するとき、ものすごく緊張するんですよ。緊張しないようにと思うと、緊張しちゃって、結局しどろもどろで、
緊張しなくたってあまり変わらないみたいだけど。緊張してしまうとき、つい緊張しちゃダメだと思う人も多いと思うわ。でもそれは間違いなの。世の中に緊張しない人なんてほとんどいないのよ。
そうなんですか？
プロのスポーツ選手に聞くと、彼らも決して緊張しないというわけではないわ。それどころか彼らもきちんと緊張しているのよ。ただ一般人と違うのは、緊張を楽しんでいるということ。プロと素人の差はたったそれだけなのよ。だから緊張しちゃダメなんだと思うのは不可能で意味のない思考よ。
はあ。
緊張をとにかくいけないものと思うのではなく、していいものと考えること、緊張してもいいんだと認めること、これだけで少しずつでもリラックスできるはず。
緊張してもいいんですか？
ご飯を食べるためにはまず割り箸を割らなくてはいけないでしょ。割らずにはうまく食べることはできないわ。緊張するのはそれと同じくらい当然通るべき途中の道、そう思うことが何より大切よ。それとね、緊張してるという言葉をドキドキしてるというように言い換えることも重要。言葉を変えるだけでも深刻度は減るものよ。
恋愛のドキドキと同じですか？
そう、ドキドキというのは恋のときめきと同じように、幸せな時に高まる心の状態でもあるの。
なるほど。
言葉一つの使い方でもポジティブな気持ちになれるから覚えておいて。
でも急にはできないかと。
じゃあ普段からのトレーニング法を教えてあげるわ。心理学者の講演は、映画館の中で前で振り返り観客たちを見回すという方法を提唱しているの。
舞台挨拶しちゃうんですか？
そう、 例えば友人を探すふりをすればいいのよ。これだけで群衆を前にした自分になれることができるのよ。
映画を見に行ったら忘れないよう覚えておきます。
じゃ、これから映画館に行くわよ。
早速トレーニング開始ですね。
みんな主演女優なんかより私の舞台挨拶が見たいでしょ。
ああ。
はい、というわけでドラマでした、ね、コミカルで面白く、またためになる内容も満載です。まあ、こういった具合にですね、心理学的検知や過去の実験などを例に、まあ、先生から16種類の処方箋が出されていくわけです。まあ、つかみどころのない不安やイライラを抱いている人にはですね、まあ、はっきりと言い切ってくれるのが、まず何よりありがたいかもしれません。まあ、理論自体はですね、難しく感じるかもしれませんけども、まあ、基本的にはですね、この二人のコントのような会話でサクサク進んでいくので、容易に読み進めることができると思います。まあ、心なしか読み終わった後、気持ちが軽くなったような気がしました。ビジネスマンに限らず、現状に疲れた人の前向きになるきっかけを示してくれる、そんな一冊ですので、まあ、ぜひですね、こちらの本は、まあ、気軽な気持ちで読んでみてください。というわけで、書籍情報です。打たれ弱いビジネスマンのための有機式ストレスクリニック。有機ゆうちょ。ナナブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました、有機式ストレスクリニック、いかがでしたでしょうか。でね、こちらの本のね、密かなおすすめポイントなんですけども、この処方箋というふうに章立てが分かれてますが、各処方箋の最後にですね、まあ、勇気の出るまとめというのがありまして、ここの一コマ漫画がね、かなり笑えます。まあ、例えばね、緊張のまとめでは、社長が、まあ、社長だからって緊張することはないんだぞ、と言うとですね、男性社員が、なんだかドキドキしてしまって、と返します。そうするとね、社長が、って、こう、あからめると。はっきり言ってね、心理学的にはあまり意味はないんですけども、かなりこれがですね、ストレスの緩和というか、読んでた緊張感の緩和にはいいです。そういうとこも計算されてるんでしょうか、有機ゆり先生。というわけで、まあ、気軽に読める心の悩みとの上手な付き合い方の指南書。皆さんもね、打たれ強い人を目指してこちらの本を読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。